明けましておめでとうございます。今年も京都弁護士会がお送りする弁護士の実像と虚像のお時間がやってまいりました。この番組は京都三条ラジオカフェから毎月火曜日の第一火曜日の午後2時から30分間、脚本演出出演まで全て京都弁護士会の弁護士が行っております放送です。メインパーソナリティは昨年に引き続き、私京都弁護士会所属の新井が務めさせていただきます。新年一発目の放送ということで、今日はお二人のゲストをお招きしております。一人は、何度もラジオにも出演していただいている豊福さん、もう一人は、ラジオは初めてという吉松さんをお招きしております。お二方ともよろしくお願いします。で、まあ、年末もそうでしたけど、まあ、毎回恒例で年始はまあざっくばらんに話をするという回でお送りしておりますけれども、はい、まあ、まずは、昨年をちょっと振り返ってですね、
新年第1弾、昨年を振り返る、
まずは振り返る、はい、まずは振り返っておいて、今年、まあ、どういう1年にしたいかというのをちょっと話していきたいなと思っております。じゃあまず、まあ、豊久さん、まあ、去年振り返って、まあ、こういうことがちょっとっていうのは何かありました？
はい、去年はね、あんまり面白くない言い方になるかもわからないんだけれども、
はい、
もうね、あのこれまでにないほど忙しくってもバタバタの1年間でした。何をするにもね、常になんか右から左へなんかね、あの小さいお皿をたくさん回してる感があって、ここで回すの止めたら落ちるやないかということで、わしゃ止まったら死ぬんじゃっていうね、そういう狭間寛平のギャグがありましたけど、あんな状態だった
大丈夫ですか？
わしゃ止まったら死ぬんじゃって覚えてません？
僕知らない。
知りませんかね、あの吉本新喜劇、はい、あったでしょ、
はい、知らん
から、
はい、
これから記念すべき第1号知的財産事件をやりました、
うん、はい、知的財産事件、
知財事件、
はい、
何が素敵って知財の知というね、うん、なんか賢そうじゃないですか、
うん、
ね、知財事件といってですね、何かといったら、まあ、著作権法とかそういう事件なんですけど、ついに私も、
はい、
あのたった一人の町弁である、豊福が、
うん、
知的財産事件を初めて担当して初めて勝ったという、
うん、
素晴らしい1年、そこは良かったです。
その先に出た、まあ今年は、去年はですね、まあ、めちゃめちゃ忙しかったということだったんですが、その弁護士 その仕事の忙しさってな、波がやっぱりあるんですかね。
あるでしょうね、
うん、
もう今年はなんでか知らんけどね、あの売り上げがいいわけじゃないんですよ、
うん、
だけども A のことやっとったら B 事件の電話がかかってきて、まあ、ぐちゃぐちゃになって A のことが止まってしまって、
うん、
でそしたらまた C が明日これ書かなあかんやいとったらまた A の電話がかかってきて、もうこの繰り返しで、
うん、
常に1日に10件ぐらいなんかこうごちゃごちゃとやってたように思いますね。
そういう忙しい状況になるとどうなります？イライラします？
あ、そりゃしますね、
うん、
あとそうだな、お客さんとの連絡がね行き渡ってなかったりとか、ちょっと反省するとか、うん、多いですね今年はね。あとね、
はい、
あの今年去年からの変化といえば、全然風呂屋に来ていないという。
今までは行ってた、
はい、うん、銭湯を愛する男でですね、あの仕事が終わってから車に洗面器とシャンプーと積んでですね、
うん、
あちこちの銭湯を巡るのが楽しかったんですけれども、
はいはい、
今年はその暇が全然なかったという、非常に、ね、
どれぐらいのペースで理想は行きたいんですか、銭湯？
それは毎日です、はい、毎日あの銭湯に行ってサウナと水風呂の往復をおっさんのようにやりたいと、
うん、もうおっさんですねそれ、
はい、
お風呂ってそんな楽しいですか？
あなたね、この風呂上がりに飲むねビールの一杯ね、
うんうん、
はもう喉グワーッときますけども、体中でグワーッとくるのが、
うん、
サウナでフラフラになった状態で、
はいはい、
氷水のような冷たい水ボールにグッキューンと入った時のこの全身でこのビール浴びてる感、
ビール浴びてる感、
あの気持ちよさをね
浴びてるぐらいの感、
そうですね、うん、あのすみません、ボキャブラリーが貧困でちゃんと説明できないんですけどまあ、サウナの後の水ボールぐらい良いものはない。あとね、風呂入ってる間はね、うん、事件のことを何でも忘れられると。
やはりこの僕ね、お風呂が基本的に嫌いなんですよ。
あ、そうなんですか、
うん、で、じっとしてられないですよね、お風呂で。何考えてるんですか、お風呂入って。
いや何も考えない
無
じゃあね、一緒に今度行きましょう、あの僕のおすすめので
僕早く上がりましょうって言いますよ。
あ、そうですかね、
まだ入ってるんです
か。壺の湯とか入ってね、空眺めてポケーと、あんなえもんないですよ。
いや、分からん。
わかりません。
から
あ、すいません、ちょっと
僕温泉とかみんなだって友達で行っても朝風呂行こうって言うでしょ、
うん、
なんで行くんかわからないですよね。
なんで？
なんで行くんですか？
なんで行きたくないんですか？
なんで、だって一日一回しか、一回、こう、嫌なことなわけですよ、僕は、お風呂がね。それをなんで一日二回も経験さなあかんなんっていう。
いや、それ嫌じゃないからですね。
というとね。そりゃそうだね。
うん、
吉松さん、はい、お風呂好きですか？
あ、大好きです。
ね、
か静香ちゃんのようでいいね。
本当だね、声が静香ちゃんっぽいもんね。本当に静香ちゃん声聞いたことないけ
ど。うん、他なんかあります？豊福さん。
はい。反省点。
反省点、はい。
同じような話なんですが、うん、まず1回。この三条ラジオカフェで番組を持った日に起こった出来事だったんですが、はいはい、打ち合わせ時間を1時間半間違えたことがありまして、
うん、
あの朝9時から打ち合わせだったんです、
うん、
あのとある税理士の先生のところで、うん、ところが私は何を思ったか10時半だと思い込んでいて、で、まあ、10時半から打ち合わせだからもうゆっくり出勤すればいいやと思って、うん、でシャワー浴びておりましたら、大変だと言って嫁さんが事務所から電話やでって言ったら、うん、9時から打ち合わせちごたん、そういえばそうやったなと思って愕然として、でも今シャワーでね、うん、なんかこう頭とか洗ってるとこやしとかでえらいこっちゃ言って、もバタバタと服着て行ったらだいたい1時間遅れ、依頼者も税理士の先生も妙に優しかったのがすごく心にぐさっときました。
その時はさすがに長風呂せずに行ったんですね。
当たり前ですしてる場合はないです。
風呂上がりのビールも飲まずに行った。
さすがにそれは無理ですね。うん、まあね、人の優しさって本当に心に染みるなと。
そうですね、そういうね、傷ついた時ほどそうですよ。
金折れてダメなやつだなと思いました、その時は、
うん、ね、まあね、人間ですから、それは時間間違えることもあれば、まあ期日に、裁判期日にバタバタバタ走っていくということもまあないわけではないですからね。まあ余裕を持って、
ないわけではないと言いながら、新井さんは特にそんなことなさそうじゃないですか、
うん、僕ら初めて4年やって弁護士やって初めてね、その期日を出ないかん時間を忘れるっていうのを1回ね、去年やってね。
それは何、手帳かなんかに書き忘れ？
いや、もう完全に書いてたんですよ。うん、で、なんか電話かなんかで没頭してて気づいたらもう10分前だったっていうのがあって、
あら
で、まあ10分でとても間に合わんところなんで、まあ急いで、まあ連絡をして電話をして、まあちょっと諸事情により遅れますと言って、
は
あ、まあ5分10分かな遅れて事なきを得たんですけど。
ああ、事なき得てますね、
うんうん、まあこれで我々がね、弁護士が遅れたからといってその裁判が不利になるとかそういうことはないので。
いや、ただね、うん、これね、新聞に書かれることありますよ、うん、弁護士が遅刻とか言って、
ね、書かれます。
あのね、京都新聞でね、去年か一昨年か見たことがありますよ、うん、判決言い渡し期日に弁護士が10分遅刻、
うん、
実は俺やったことあるんだけど、
うん、あ
それは書かれませんでしたけど ね、
ありますね。
それはね、新聞記事になるから、
そういう樹木を集める事件だったりするとね、それが一つのニュースにまたなってしまいます
ね。そらそうですね、うん、あとね、
うん、
反省、僕ばっかり喋ってていいの？
めっちゃ喋れますね。
はい、すいません、反省が多いもんで、なってないんですけども、はい、今年はね、どうしても京阪電車で三条で降りられない1年でした。
去年はね、
あ、失礼、うん、そう、すぐに訂正、去年、うん、あの淀屋橋から乗るんですよね、で
大阪地裁
に、ね、大阪地裁に行った後、うん、あの大阪地方裁判所であの裁判があった後は京阪電車に乗ってゆったりと帰ってくるんですけれども、はい、事務所があの丸田町というところにあるんです、
うん、
終点の1個手前、三条で準急乗り換えなくちゃいけないんですけども、うん、京都に帰ってきてそろそろ、あ、七条だな四条だなと分かってるんですよ、
うん、
四条だと、で四条駅に着いたな、四条ってアナウンスを聞いて、
うん、
ほんでなんかぼーっとしてたら電車が発車した時にはもう三条を発車してる、
うん、
つまり私の意識は市場から三条ワープしてるんです、
うん、
寝てるんです、
うん、
どうしても三条で降りられなくて終点まで行ってから折り返していく、今度繰り返しやったんで。
それ何度かあったんですか？それは
実はですね、うん、何度かこういうことがあったんやでと新井さんと、
うんうん、
この辺飲んでる時に喋りましたけれども、うん、一昨日か3日前もやり
そこりもな
くなんでかな、どうしても三条で降りられない、うん、なので、今年の目標は三条で降りるというのを一つ、
うん、
卑近な目標として
初心に帰る、
はい、
うん、それでなんか仕事に穴開けたりしてないんですか？大丈夫、それは大丈夫、
まあ、あの大阪地裁の後はね、うん、あの時間は余裕を持つようにはしとるんですけれども、まあ、ね、はい、
他方ですね、吉松さん、
はい、
去年を振り返って、
去年は私も独立をしたので、
うん、
新しい事件なんかもいろいろあったりして、うん、まあ、無我夢中で頑張ってる1年だなという気がします。
独立をした、
はい、
うん、やっぱり独立をすると責任感というかね、やっぱり自分の
そうですね、
あれですから、まあ、このラジオでもね、その磯弁とパートナーなんていろいろ話もしましたけれども、
あ、
そう
ですか、うん、
そう
です
よね、
そうですね、そうでした、
そうでしたね、思い出した、
はい、
正月ボケがねまだ抜けてない、
すいません、うん、
なんか失敗とかあります？去年は
失敗、失 ぱい、まあ、あの細かい失敗はそれこそ、う
ん、そんな失礼なこと聞いたらあかん吉松さんがね失敗するわけないじゃないですかそんなね。
いやいやすいません、そのスケジュールの書き間違いとかはありますね。法律相談の場所を、うん、弁護士会館と書いていたら、うん、京都タワーの方だったとかっていうのはありまして、
それどうしたんですかそれは。
慌ててタクシーに乗ってなんとか駆けつけたんですけれども、
あれ何の頃やろうね、あのスケジュール間違い
って、ね、そうですね、嫌な汗が出ますよね一瞬で。
そらそらもう、
もう今年はそんなことないように気をつけます。
まあそれを踏まえてですね、まあ、さっきちょっと豊久さんは3畳で降りるというのが今年の目標だと、はいはい、言ってましたけども、はい、まあ、もうちょっとこう大きな目標何かあれば、
はい、ですね、じゃあもうちょっと大きな目標言っていいですか。
はい、
ね、事務所で飼ってる亀が健やかに成長すると成長しますようにとダメですか。
いいんじゃないですか。
ああ、はいはい、あの2匹飼ってましてね、ちっちゃい方が最近食欲がなくてね、
はいはい、
なかなか僕の話し相手してくれないんで、まあ2匹とも健やかになるようにっていうのはダメですかね。
いいんじゃない、その亀に対する思い入れをちょっと今初めて聞いたんで僕は若干動揺してますけど、
はあ、
すいません、すごい大事や、
話がすごい飛んでしまいましたね。
すごい大事なんだっていう前提だったら、あの、はい、いいんじゃないですか。
多分おそらく日本中の法律事務所でね、亀飼ってんのはうちとあと 2,3 件おったらええぐらいかなと思うんですけど、どうでしょうかね、日本中のリスナーの方ね、
悪く、あの、これ世界中で聞けますから、
世界中で、うん、あのうちの事務所も亀を飼ってるぞという人がいましたら、私のうちの事務所の亀はですね、今年の亀めくりというカレンダーに出ました。
そのカレンダーがなんで知って、え、皆さんご存知のっていう前提で喋ってる、
あ、知らないですか、みたいな。猫めくりって知りません、猫めくり、
猫めくり、
猫
めくり、
猫めくり、
うん、ね、犬めくりもある、
ね、猫ばっかりのカレンダーでしょ、まあ、犬めくりも最近あるんですよ。で、亀めくりっての皆さん知りませんか。
知らない。
私のね、事務所の、あの、亀は365日のうち2匹2日乗ってますから、ぜひご覧になっていただいて。
それなりその、かわいい。豊久さんとこの亀ですみたいなのが書いてある。
あ、書いてます。あ、書いてますから、ぜひご覧になってください。
それ投稿したんですか、投稿写真で。
あ、もちろんです。
うちの亀を。
はい。あの、親バカですから。
愛してます、ね、
は
い。
これは今年の目標、健やかに育ってほしいなと。
まあ、それはちょっと、まさかの展開ですけど、まあ、いいじゃないですか、亀がね。はい、まあ、来年、の、まあ、新年にはまたいい報告が聞けるようにね、はい、頑張ってください、
はい
はい、吉松さんはどうですか今年は。
うーん、そうですね、やっぱりその、ま、去年1年がすごく周りの方にもすごく助けられて、あの本当に周囲の人に感謝した年だったので、
うん
うん、今年は誰かに自分もそう思ってもらえるように、
うん、
という大きな目標を立ててます。
いいね、
いいですね、
はんなりとした
いや、もう心が現れるようです
わ。 あと去年はすごくもう、うん、無我夢中で目の前の事件頑張ってたんで、うん、今年はちょっと時間を取って勉強を少しでもしていきたいなと思ってます。
わかる、もうそのね、その意気込みはすごいわかる。
本当にできないですよね、なかなか決意をしないと。
してはる人はしてはるでしょ。
そうなんですね、
なんでそんな勉強する時間あんのというぐらいね、なんかお年寄りの先生でも、まあ、僕が見かけるのは電車の中で、うん、あ、この某ね、野郎弁護士、あ、判例受法読んではるわと、
うん、
電車の中で、あ、通勤なんかな、ちょっと声かけられませんでしたけどね、
うん、
まあ、あ、そうか、僕はね、あの、なんか競馬新聞なんか読んでましたけどああそうなんやと思って、あの、やっぱ違うなと思いましたね、
うん、
時間ができたらやるじゃないんですよね、時間を確保しないと ね、
うん、あの、朝とかね、一生時間できない、ちょっと決めてやりたいと思ってます。
まあ、僕はね、もう毎年言ってるんですけどね、もっとね、心穏やかにね
心あの、した、もうね、穏やかじゃなかったんですか、
やっぱりね、こう、
あのね、こういう穏やかに見える人はね、はい、内心いろいろあるんだと思うよ。
穏やかに見えます？
見える見える。
あ、そうですか。
うん、だからそういうのは得でもありそうだよね。
めちゃめちゃ、まあね、イライラオーラが結構ね、事務所とかではね、あのね、イライラオーラが出てるっていうのはね、
本当
すごい言われますけど。
あらら。
まあいいですわ。
え、話しかけんなオーラとか？
まあそれはもう、むしろあえて出すようにしてますね。
ああ。
うん。
出てるかな？僕はそうは思わなかった
けど。それはもう、僕はもう、弁護士と、こう一緒にいるときはもうそんなもういつも学ぶ精神で何か学ぼうっていうね気持ちを持ってるから、今年はもうイライラしない、
はい、
ということで、実はですねということでっていうか実は今日
いや緊張しましたね、
はい、
はい、
実は今日はですね、札幌弁護士会からですね、弁護士さんが5名、視察に訪れていて、まあ、このラジオもついに、まあ、本州を出て北海道にまでこの噂が響き渡ったなと。
そうですね、
僕は感慨深い。その豊福パーソナリティからバトンを受け継ぎ、
いやいやいや、ね、
もうついに海を、
さんの時から
海を越えてないけど、うん、海をまあ越えてますわ。
越えてます、越えてます、
ということで、その5名のうちから、まあ、札幌弁護士会広報、委員会の委員長の花形満先生に、登場していただきたいと思います。
はい、
じゃあちょっと入ってください。
はい、
BGM BGM ない。
パラパッパパタラーラ、
これいらないですね。
じゃあ自己紹介お願いします。
は
い、
札幌弁護士会広報委員会の花形満と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。前髪が垂れた感じが
それもいきなりそこ行くんですか。あれですね、まあ、実は、まあ、あの視察に来ていただくことは前々から分かってたんですけど、まあ、ちょっと今日ラジオに出てもらいたいんですというのは、実はもうほんまに10分15分前に言ったということで、あれなので、まあ、ちょっと心の整理をしていただくために、ちょっと一回曲に行きたいと思います。共同弁護士会がお送りしております、弁護士の実像と虚像、札幌弁護士会の花形満さんを迎えての後半に行きたいと思います。台本がもう全く、花形さんはないので、何を喋ろうかと今思ってたんですけど、
いや素通りしたらいけないのが一個あるでしょ。
まあ、それはもうあの豊福さんの方からも
人生100万回ぐらい言われてると思うんですけど大変珍しいというかお名前で、
はい
はい
はい、昔の方は、よくお分かりだと思うんですけれども、巨人の星というアニメがありました。主人公は星ヒューマ、
はい、
そのライバルの花形満、
花形モーターズの御曹司です。
そうですね、
はい、
で私は名前のことについては昔からよく言われてましてですね、で地元札幌でもですね、名前だけでテレビ出演してほしい、こういう話はもう何回もありました。
じゃあ我々はこうただで本日ね京都でラジオ出演していただいた
ノーギャラでね、
いやこれはもうね素晴らしい。
それそのこう由来っていうのはやっぱそこなんですか、それともたまたまなんですか。
たまたまですね、むしろ私の方が早い、
あ
早いんです、
う
ん、
むしろこっから由来
そうかもしれない、ね、これをね川崎登であるとか、うん、あの辺が見てい
いこう組み合わせ名字と名前がね、
たまたまなんですね。
たまたまなんですね。
うわ素晴らしい、
うん、生まれは北海道ですか。
いや出身は、神奈川県なんですね。で、まあ、司法修習という、まあ、修習生であれば誰しもやらなきゃいけないんですけども、はい、それが札幌で、うん、そのまま札幌に残ってしまったということですね。
今で弁護士経験何年目ぐらいで。
ちょうど20年になりますね。
もう一番
大先輩、
大先輩、もうそうか、豊福さんで何年ですかね。
僕で7年目ぐらいかな。
その3倍近くと、うん
ですね。
まあ、その20年の中で、まあ、失敗したことも楽しかったこともたくさんあると思いますけども、先ほどの、まあ、いろいろ聞いてらして何、はい、かありましたか。
やはり、はい、弁護士の方々の話を聞いてると、あ自分と同じやっぱり失敗はあるなというふうに思いました。
うん、
実は昨年、はい、私も同じような失敗がありました。
そう、
まあ、手帳にたまたまその日のですね、うん、10時からの期日を書き忘れていた。で朝9時前に行ったところ、私の机の上に記録が置いてある、うん、あれ、うん、と思ったんですね。うん、そして事務員に聞いてみたら10時から弁論ですと、あっと思ったんですね。でその弁論で何をするかというと、こちらの方が準備書面という書類を裁判所の事前に出しておかなければいけなかった、はいはいはい、ところが出していなかった。
書くということももう忘れていた。
してなかった。
これは気まずい、これは気まずい。
辛い。
でどうしたかというと、もう、はい、もう時間を見たら9時ちょっと過ぎ、
うん、
で慌てて記録を読み返してですね、20分ぐらいで準備書面をわーっと書ける。まあ、たまたま簡単な、うん、内容の書面だったからできたわと思うんですけども、そういうことは今までの弁護士経験の中で何度もあるんですけど、これが治らない。で皆さんも先ほど同じような話をされていたので、はい、これは弁護士の職業病なのかなというふうにも思いました。
うん、今の話で僕が個人的にすごいと思ったのは、朝行ったら記録が置いてあるっていう、これ どうです皆さん。僕だったらありえないんですけど。
事務員さんが素晴らしいです、
ね、素晴らしいですね。うん、僕も うん、僕の準備するの言うとこ。ただね、僕の机の上が置けるような整理整頓されてないという。
まずそこからですね。
そこからですね。
今のその、あれですね、ということはその、期日が、まあ、この日に決まったっていうのは事務員さんには伝えてたんです
か、
ね、
事務員には毎回、うん、まあ、記録の後ろの方に、うん、次回の期日は書きておきますので、事務員はそれを控えておくわけですね。
記録のそのファイルに書いて手帳に書かないっていうのは結構法廷で慌てるとないことじゃないんですよ、ね、う
ん、あるある、
あります、ね、あります、
あるある、あのね、僕もたまたまなんですけど、昨日あのやった
新年早々に、
いや私のあれで、はい、あ新年、あのね、ものすごいツッコミが入りましたね。じゃあ昨年の末という客の日なんですけども、はいはい、裁判の期日が始まってもね、うん、まあ、これ弁論期日なんですけれども、向こうからの証明出てこないんですよ。うん、で、出てこない、おかしいな、簡易裁判所だったから弁護士、まあ、向こうはいなかったんですけれども、うん、そしたら、11時からの期日だったんですけども、11時1分に初期監視にダダダッとファックスが入ってきて、うん、十何枚の書面が来て、うん、先生、これ、こんなん来ましたけども、とか、決心してくださいって僕は言いましたけどね、うん、まあ、決心にはならなかった。うん、だから、直前にバタバタと裁判所にファックスが来たことありますよ。
向こうは弁護士ではなかった。
弁護士、弁護士。
弁護士、うん、
いわゆる、貸金業者相手の、過払い事件なんですけど、その先生が何かとぼけたみたいで、直前のって来たことがあったけども。
めちゃめちゃ慌てたでしょうね。
慌てたでしょうね。これ、決心されたらややことやと。うん、向こうは争っておられましたからね。
そうですね。決心されちゃうとね、そら、ちゃんと出すときは決心せんかったかもしれんし。
で、僕はかっこよくここで決心してくださいって言って帰ろうと思った矢先に、なんか書記官に電話がかかってきて、今、書面流れてますということでね、なってしまいました。
まあ、そんなことがありながらの、花形さんの今年の抱負と。
抱負、
はい、
普段あまり抱負とかですね、そういったものは考えないんですけども、抱負、やはりそういう基本的なミスをしない、うん、それがいいことなのかなというふうには思ってます。それとやはり、日常生活をもう少し真面目に送りたいというふうに思っております。
不真面目、はい、不真面目加減についてはね、ちょっと聞いていいのか分かりませんけど、うん、誰も聞こうとしない居合のような、なんですか、
いやいや、そうじゃなくて、抱負というからにはね、はい、もっとでっかいことをみんな言うのかなと思ったら、うん、もう僕も十分分かってるんですけど、自分の抱負って例えばミスをなんかネタをさないとか、うん、髪をすこい、そんな程度の話でしょ、うん、みんなあんまり大したことないなと思って今ると。
そうなんです、僕らってその、うん、だって1年経ったら例えば役職が上がるとか、例えば部長になるとかね、そういう今年は部長になるぞとか、なかなかそういうこう分かりやすい目標って意外とないわけです
ね。あ、それは立てにくいね、う
ん、だから20年アナウンサーされてまして、で吉村さん何年、
今私でちょうど3年経ちました、
ね、でも肩書きは弁護士であること
そうですよね、それが怖いところでもありますよね、うん、
だからまあ法廷に例えば弁護士対弁護士であることに、うん、その20年弁護士対っていうのはまあ実質的にはありますけれど、ね、別に肩書きで何か有利になるとかいうこと
ではない、ね、それはそうかもしれないね、
うん、まあ、不思議といえば不思議と、ただまあこうやっていろいろ委員長とかね、委員会がやってるといろいろそういうものがついてきたりするので、まあ、そういうのも積み重ねかなというふうには思います。でまだ少し時間があるので、せっかく札幌から来ていただいているので、札幌トークを全然考えてないっていうね、
吉本さんの札幌トーク、
私の札幌、
さっ
き曲中にね北海道大好きって言って、ね、
今年も行ったんですけど、今年は道東、あ、そう、去年は道東、
もうええかな、もうええな、行った、何泊何日で、
5泊6日ぐらいで、
道東ってどこ行ったの、
釧路から、うん、知床とか回ってきて、
東やな、
本当に東です、なんかでもすごくやっぱりいいところですよね、
それに関して、
はい、私の道東のおすすめは野付半島ですね、
行きました、あ、素晴らしかったです、
トドワラですよね、
トドワラが
全然わからない
枯れたような枯れた木が
海の中にですね、トドワラというものがあるらしいんですね、うん、よく私もわからないんですけど、海の中から枯れた木がこう出てきたら、でそれが延々と続いてるんですね、で半島ですから車でもう道路がまっすぐだと、これが20分ぐらい車で走るんですね、で両側が海なんですね、うん、
どっちに落ちても海なんですか、
海なんです、これは、 で非常に素晴らしい景色で多分本州の方にはない景色だと思いますね。
幻想的ですごくなんかこの世のものじゃないみたいな感じでした。
車で走って、
車で行って、あとはちょっと歩いたりできるところもあるのでうろうろのんびりしました。
いいですよね、
はい、
僕はあの北海道に来た時に最初にその野付半島行った時に、あ、女性を口説くならここかなというふうには思いましたね。そういう場所でもあるんですね。
不真面目な一面でこういうことかな。
ただ、ね、そこでね、いい結論に ならなかった場合にこの気まずい時間もまた20分間ずっとかか
る。それはありますね。
ねえ、
う
ん、そういうリスクはあるんですね。
ひたすら走るって、ね、どうなってもひたすら走る。話は尽きませんで、まだまだ聞きたいことあるんですが、実は、放送の終わりの時間が近づいてまいりました。番組では、番組と連動したブログもやっておりますので、三条ラジオカフェホームページの番組紹介ページからご覧ください。弁護士会からのお知らせです。京都弁護士会では随時法律相談を実施しております。困ったことが起きた、でも弁護士を知らないという方でも大丈夫です。京都弁護士会にお電話をください。075-231-2378 231-2378、多重債務に関する相談は初回無料、収入が一定の基準を下回る方には相談料が無料になる制度もございますので、ぜひ、お気軽にお電話をください。今年はやっぱこの締めの挨拶に入るときをうまくなりたいですね。いつもなんか突然
難しい、
ね、突然こう、うん、時間を見て、あ、終わるっていうので入ってしまうので、
今年はケツを揃えるのは非常に難しい、
はい。今日は、原田さん、札幌から、遠いとこから
ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
弁護士の実像とこそ、この辺でお別れです。さようなら。